もしもし、テレホン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、お願いします。今日はどういうご相談ですか？
夫の姉とその姪についてお願いします。
どうなさったんですか？
私同居で、
はい、
夫の実家に住んでいるんですけども、
はい、
夫の姉も近くに住んでいまして、
はい、
離婚をしているんです。
はい。
で、メインは保育園児なんですけれども、
はい、
私の子供も保育園児で、
はい、
送り迎えとかを、はい、私が手伝っている状態なんですね。
あ、ちょっと整理させてください。今あなたはご主人のご実家に住んでらっしゃる。
はい。
で、ご実家ってことはお父さんお母さんいらっしゃるってことですか？
そうですね。
はい。そこに一緒に住んでらっしゃって、近所に、はい、そのご主人のお姉さんが住んでらっしゃるんですか？
はい、そうです。
で、そのお姉さんは離婚なさってるんですね。
そうですね。
うん、離婚なさって自分の娘さんと一緒に住んでらっしゃるわけですね。
はい。
うんうんうん。お姉さんおいくつですか？
37です。
37歳で保育園に行かれる娘さんってことは5歳とか
5歳、はい、
5歳の、はい。あなたはおいくつですか？
37です。
やっぱ同い年なんだ。
そうですね。
はあ、はい。旦那さんはおいくつですか？
35です。
はい。お子さんはおいくつですか？
長女が4歳。
4歳、はい。
長男が2歳です。
はい、わかりました。で、その近所に住んでるお姉さんが、その子供が保育園で、その送り迎えをあなたがなさってるわけですか？
お迎えを私がやってますね。うん、で、しつけの考え方とかがやっぱり違うので、う
ん、はいはい、
どうしても私は厳しくまではいかないんですけども、うん、基本的な挨拶だとか、
うん、
ご飯を食べたらお片付けをするとか、
うん、
そういうことをこうしつけたいんですが、
うんうん、
向こうはそうではなくて、
うん、
で、うちの方でご飯を食べたり、うん、お風呂に入って、それから家に帰る生活なので。
ああ、なるほど。じゃあ、働いてらっしゃるからね、はい、そのお姉さんが。
そうですね、う
ん。お姉さん何時ぐらいですか、帰ってくるの？
それでも7時には帰ってきますね。
あ、はははは。
はい、
じゃあ、それまでの間に、あなたが向こうのお子さんをお迎えして、お風呂入れてご飯あげてっていうふうにしてるんですか？
まあ、そうですね。
はいはいはい。どんな感じなんですか？例えば、ご飯食べて、いただきますってなった時に、
いただきますしないとか、
うんうん、
もう食べる前に手を洗わない、下膳を手伝わない、ごちそうさま言わない、
うんうん
うん、まあ手で食べたり、そういうのはまあしょうがないとは思うんですけれども、ちょっと、度が過ぎてるじゃないですけど、ちょっと考え方が違うので、ストレスというか、自分の子供にしてるのと同じように接してあげたいんですが、うん、そうじゃないので、う
ん、でもちゃんとやんなきゃダメよっておっしゃるんでしょ？
そうですね。
うんうん。うん、だからどうするの？その向こうの姪っ子さんは、
まあ、そうする時もありますし、
うん、
なんかふーんっていう感じもありますし、
反抗したりしますか？いや、嫌だとかって、
うん、ありますね。わざと泣いたりとか、ひねくれるとか、そういうのあって、で、親が帰ってくると、
うん、
もうなんだ、今日こういうことがあってこうなったんだよとか、怒られたとか、そういうことを言ったりするので、
お姉さんに言いつけるんだ。
そうですね。
そしたらあなたは何か言われるんですか、そのお姉さんに？
言われはしないんですけど、言葉回しに、なんかそんなこと言わなくてもいいのにねとか、そんなことしなくていいのよとか、まあしょうがないといえばしょうがないんですけど、自分の子供と一緒にいるので、自分の子供の方に行くのがすごく嫌で。
うんうん、どういうことですか？
自分の子供にこう、なんていうんですか、
影響
そうですね、影響とか、ちょっと意地悪しちゃったりとか。
意地悪ってどんな意地悪するんですか？
なんとかちゃんがなんとかって言ったんだよとか、嘘言ってないのに言ったとか、叩いてないのに叩いたとか。
お姉さんの娘が。
そうですね、うちの子がやったとか、見てないところでこう手をギューってつねってたりとか。
いじめるわけですか。
そうですね。でもそれに対しても親は何も言わないで、で私たち夫婦が何か言うとそんなことしなくてもねとかなるんで、
あ、じゃあご主人もそのお姉さんの子育てっていうか、ああいうのにはちょっと問題あるよな、しつけにはっておっしゃるわけですか。
あ、言ってます。
うーん、
それであの休みの日とかもやっぱご飯とかあんまり作ってないみたいなので、
う
ちに来たりとかで、あの今はまだ嫌じゃないんですけども、
うん、
私があのその子のことを嫌いになってしまいそうで、
あ
それがすごく怖くって、この子も感づき始めてるような気がして、でどう対応したら自分もあのこの子もこうちょっと楽になれるかなと。姉を変えるのは無理だと思うので、その姉に対してどう対処したらいいかとか、その姪っ子に対してどう接したらいいかっていうのを相談したいなと。
なるほど、わかりました。では先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
こんにちは。
お願いします。
あの確認してよろしいですか。
はい、
伺いたいんですけども、娘さんとの関係はどういう関係になっています、相手のこと。
なんていうんですか、こう意地悪されたりとか。
意地悪っていうのはあなたの見ている前でするわけですか。
見えないように叩いたりとか、
うん、
爪っかいたりとか、
はい、
とか、
うん、
遊んでるものを取ってしまったりとか、はい、うん、
それはあなたがいるところ、おじいちゃんおばあちゃんはそばにいますか、二人だけの時ですか。
いる時ですね。
おじいちゃんおばあちゃんいる時ですか。
父がいる時はあまりしないです。
はい。
けど母がいる時はそういうことは多々ありますね。
そしてその時におばあちゃんは何か言いますか。
ダメよぐらいで、きつく言ったりとか、
うん、
こういうことしたらダメなんだよということは言わないですね、あまり。
ちょっとあなたの見ている前ではないですよね。
いや、あります。
あるの、
はい、その迎えに行った帰りとかに、うん、車の中でちょっかいを出して喧嘩をしたりとか、
うん、
叩き合ったり押したり、
うん
うん、カバンを引っ張ってみたりとか、
うん、
そういうことはよくあります。
その時お嬢さんなんて言います。
嫌だって、やめてって。
意地悪、いじめの、中に心があるってよく言うんですね、
うん、
心から誰かを憎む感情をですね、矛先を変えて、
うん、
ある子をいたぶるってのがあるんですね。その場合は人がいないんです全く、
うんうん、
で次はですね、この子をいじめたら一番悲しむ人がいるところでいじめる場合、怖さがないんです。そして、羨ましさと寂しさがあるんです。実は。
はい。
で、一見大人から見るとね、私の子供をよくこの子は目の前で意地悪するわって思うでしょ？
はい。
それは、大人を舐めてるわけじゃなくって。
うん。
これだけ、おばちゃんの大事な子供をいじめて、おばちゃんはどんな顔をするのかなってことなんですね。
あ、はい。
姪御さんをかばうわけじゃないんですけども、お母さんとの関係がないんですね、気迫で。
ああ。
で、実は。
はい、わかるような気がします。
そうですか。
はい。
そうしますとね、おじいちゃんおばあちゃんは何もおっしゃらないって、これ不憫さですよね。
はい。
うん、で、あなたのお子さんをいじめたとしても、いい、この子にはお父さんとお母さんがついてるから。こういう甘やかしの子育てをしてるんです、おじいちゃんおばあちゃんは。
ああ、はい。
目をつぶろうと言っとき、不憫だからって。
はい、ああ、すごくわかります。
ね、そこには心の中に、はい、おじいちゃんもおばあちゃんもお嬢さんも、はい、お姉さん、義理のお姉さんも、心に空洞、はい、穴が開いてるんですね。
はい。
要するに、虚しさかしらね。
ああ。はい。
で、一番大事なことが、この姪御さんとあなたの関係です。
はい。
寂しいんです。そして、 幼稚園とか保育園の送り迎えの時に、私にはお母さん来なかったと思ってるんですね、向こうは。
ああ、そうですよね。
その時の憤り、一番いいのは、あなたも優しいし、このいとこになるこのお嬢さんですね、が優しいから、はい、その おじいちゃん、おばあちゃん、お母さんにぶつける感情ですね、こっちにぶつけてるんですよ。
ああ。
子供ってね、ある時はね、ものすごく叱ってほしい時あるんです。でも、お母さんも、負い目があって怒れない。おじいちゃん、おばあちゃんも怒れない。だから、他人の子を預かって、そーっとお返しするような形なんですよ。でも、この名簿さんすると、私だって生きてるんだってなるんですね。
はい。
一番大事なこの多感期の時に、このお嬢さん、せめても、あなたがいたからよかったんですね。そうすると、あなたは、人前で、親のいる前でもーっと暴れた時には、わかったわかった、寂しいんだね。はい。じゃあ手を叩いて、どのぐらい寂しいか叩いてごらんって言うんですね。
うん。
と、叩くと、遠慮して叩いても、痛いって言うんですよ。
うん。
そうすると、こんなに寂しかったんだって言うとね、本人は、はっとわかってくれると思うんです。人は、あなたもそうですけども、この苛立ちも、おじいちゃん、おばあちゃん、ご神様があなたの気持ちをものすごくわかってくれたら、人間って耐えられませんか？
はい。
そうですよね。
はい、
私たちの人生の 90% は、この自分の気持ちを汲み取ってくれる人が一人でもいれば、素直に元気で生きていけるっていうんですよね。
はい、
怒りもなくなるっていうんです。
はい、
この面子さんは、あなたしか甘えられないんです。
はい。
わかります？
わかります。
あ、どうしたの？
いや、なんか、そうかなと思ってたけど、うん、
ええ、
そういう自信がなくなってきて。
ええ、よく頑張りましたよね。
はい。
大変だと思うんです。ただね、メモさんが暴れたりね、お嬢さんのおもちゃ取った時は、
はい。
ちょっと待ってね。このおもちゃが痛いって言ってるからね。はい、おばちゃんがジャッジしてあげるからね。はい、じゃんけん。もうそこで入るんです。
はい。
必ず、どっちかに我慢をさせることではなくって。で、もしですね、メモさんが物を投げたことはありますか？投げませんか？
はい、投げます。
投げたときは、投げたおもちゃと、投げたぶつけたものです。壁でも。それであなたが真剣に走っていくんです。
はい。
ごめんねって。ビーコちゃんはね、ほんと悪い子じゃないんだけれども。はい、壁さん痛かった。ごめんごめん。おばちゃん代わりに怒るからって言うんです。
はい。
と、本人ね、何言ってんだよ、この人だと思ってね。ふんって嫌な顔して去っていきます。
はい、
その時は、分かったっていう意味です。子供が、おばちゃん分かった、ごめんなさいね、とか、いいことを言った時は、これ危ないんです。
はい、
ああ、はい。大人が見てね、なんとこの捨てゼリフ嫌な子と思うことは、本人は痛いほど分かってる時なんです。
ああ。
なんか分かりますか、はい、その感覚。
はい、分かります。はい。
じゃあ、あなた子育てうまくいきます。私の話理解できます？
はい。
ああ、ありがとう。わかりますか？じゃあね、この名簿さんは、あなたにすがっています。
はい。
おばちゃん、おばちゃん、私を見てって言ってますから、あなたが別の角度から、この名簿さんを見てくださったときに、何か新しい発見があると思いますけれども、先生、いかがでしょうか？
いや、私、はい、思うんですけども、はい、あなた本当に心優しい人だなと思うんです。ずっと話聞いててそう思ってたの。でもね、今日良かったですね。その優しさをね、どのように向けていったらいいか、分かったと思うんですよ、今の先生の話で。
はい。
ね。
はい、
あのね、大きくなったらその姪御さんはね、絶対に思い出して感謝しますよ。
はい。
だから、心込めて育てて あげてください。
はい、わかりました。
頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございました。